2023年8月6日聖霊降臨節第一主日平和聖日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌6番。賛美歌6番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 また修法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第148編、賛美歌の後ろの161ページ、詩式者と皆様と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所をお読みください。 購読詩編第148編161賛美歌の後ろの161ページです。詩編第148編、ハレルヤ。天において、高い天で、御使いらよこぞって、主の万軍よこぞって、日よ月よ輝く星よ、天の天よ、天の上にある水よ、主の皆を賛美せよ。主はそれらをよよ限りなく立て、地において火よ、氷よ、雪よ、霧よ、山々よ、すべての丘よ、野の獣よ、すべての家畜よ、地上の王よ、諸国の民よ、若者よ、乙女よ、主の皆を賛美せよ。主はご自分の民の角を高く上げてくださる。主に近くある民、イスラエルの子らよ、ハレルヤ。お祈りいたします。天地の救い主、全能の父なる神、皆をあがめます。あなたが私たち一人一人の名を呼び、見舞いに招いてくださいましたから、ここに来ることができました。心から感謝いたします。今私たちが見舞いにあるのは、あなたの御言葉を聞くためです。あなたが備えている祝福に預かるためです。このような大きなあなたの愛に包まれて、日々を過ごしてまいりましたが、主の日から主の日の歩みを顧みますとき、私は人を作り上げる言葉を語ったかどうか、そうすることができなかった自分に気づきます。自分の疲れや悲しみ苦しみにが先立ち、心を堅くなにしておりました。今自らの罪を正直に認めることができますように、そのようなものをどこまでも憐れみ、父よと呼ぶ恵みに入れていただいていることに、改めて目が開かれますように。御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。この国のために、この世界のために祈ることができますように。特に今日は、78年前、広島に原子爆弾がもたらした悲しみ、苦しみ、むごさを思う記念の日です。核というものが人間の手に余るのではないかとの思い、憂いを感じております。どうぞ平和をきたらせてください。平和を作り出す人を一人でも多く与えてください。特に政治を司る方々に、いろいろな面で影響力のある方々に、平和にひたすらに生きる願いを呼び起こしてください。私たちは愛する者のために、家族のために、友のために祈っております。教会に来ることができない方々もあり、まだこの地域にもたくさん教会を知らない方々がおられます。どうぞあなたが平安を与えてくださいますように、私たちがあなたを知る喜びを一人でも多くの人に伝えることができますように、特に弱さを覚えている方々をあなたが顧みてくださり、 癒し、力づけ、望みに満たしてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。93番、賛美歌の93番 4-A、 または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録、新約聖書使徒言行録第17章16節から34節。新約聖書の248ページです。新約聖書248ページ、使徒言行録第17章16節から34節、お読みします。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながら、あなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、 彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員、ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。天地の死を知ると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日与えられた使徒言行録のこのアテネのアレオパゴスの説教、パウロのアレオパゴスの説教と呼ばれていて、他の使徒言行録の説教とはちょっととというかだいぶこう違う特徴のあるパウロの説教解き明かしになっています。それはこのアテネの町のインテリ、そして偶像を拝んでいる人々がもう回収聞き手であることが明確であって、そこに向けて語られている説教だからです。しかしそこにパウロが説教するぞこの町の人にというふうにいきり立って始まったのではないのは、このそこに行くまでの流れを見ると分かります。アテネに行くきっかけになったのはその前の箇所で、同じユダヤ人、パウロはユダヤ人ですが、その同胞からの迫害がベレアの町、テサロニケの町でありまして、そしてシラスとテモテはベレアに残ったんですけれども、助け手であり同道者であるシラスとテモテをベレアに残して、パウロは別行動でアテネの町にたどり着いた、行くことになってなったわけですね。ですからこの16節でアテネで2人を待っている間にというの、2人というのは同道者である、共に福音を宣教するシラスとテモテのことです。で、使徒言行録を見ますと、パウロ単独で伝道の旅をしたのではなく、いつもチームでその同路者とともにこの宣教伝道の戦いを戦っていましたが、しかし一人でならしないということでもないのがこの箇所から分かります。パウロはイエス・キリストに捕らえられて、このキリストこそただ一つの救いなんだ、そしてこのキリストを使わせてくださった天地万物を作られた主が生きておられる、そのことを信じて伝道の旅をしておりましたから、アテネには偶像がたくさんあったと、いろいろな神々の像がその町々にあったわけですね。それを見て憤慨してしまったと。これ直訳するとですね、彼の霊、パウロの霊がかき乱された、という訳もできると。またある別の先生は、霊においてじりじりしたという、こうなんていうか動きのあるこう訳、翻訳もある。 私たちにも霊という部分があるんです。人間、体、そして心、そして霊。この霊に聖霊が来てくださって、住んでくださって、私たちはその神に従って生きることができると信じておりますが、その霊のがじりじりして、もう黙ってはいられないと、こんなことのままでは、このままではという伝道者の燃える心を感じます。しかし先ほどはこの説教の相手はこうインテリでこのいろんな神々を信じている人々と言いましたが、この町にもユダヤ人は住んでいました。街道がありました。そして行く先々の町でまずユダヤ人の街道に入って同胞に伝道する、また安息日の礼拝を共にして、そしてこの神、私たちが礼拝する神がイエスをキリストとして使わされたのだという説教をパウロはしておりました。アテネでもまだ一人でしたけれども、まず街道に赴いて同胞のユダヤ人、そして異邦人であってもこの聖書の神を崇める人々に福音を語っておりました。またその当時、この17節の後半では、広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていたとあるのは、この広場というのは公的ないろいろな活動もしていたところで、この哲学者の人が教えたりとか、またいろいろな他のいろんな人たちともこう語り合う、そのようなこう公共的な空間でもあったようです。でパウロは同胞にも伝道しましたけれども、しかしそれだけではもう心病まずですね、この偶像のある町に来て誠の神様を知らせたいということで、居合わせた人々と毎日論じ合っていたということですから、本当にその熱に、神様を伝えたい熱に圧倒される思いがします。でもこれがなければ私たちもこの時代伝道できないですよ。この現代日本にもどれだけの神様がいるでしょうか。800万、やおよろずの神ですよね。まあ、今の若い人たちのその既成宗教離れというのはありますけれども、まあ、それはキリスト教会も例外ではないんですけれども、しかしそのような宗教に属している人の人数を足すと日本の人口より多いんですよ。だから複数属している人もいるわけですね。でその若い世代の人が既成の宗教組織から距離を置いているようだけども、じゃあ宗教性がないかって言ったら、そんなことは決してない。この日本、現代日本でもこの使徒言行録の舞台のギリシャの人々とこう重なるところがあります。その人々に向かってパウロは毎日出会った人に福音を語っているんです。そしてそれはパウロの頑張りとかではなくて、このキリストに捕らえられた、この福音に生かされて、そしてあなたもこのキリストに、この神に生かされてほしいというその熱い思いで、またそのことが、この論じ合うってことが許されている空間ですから、これが可能だったと思います。でそういう中でそのパウロの言葉に耳をこう止める人がいたと。エピクロス派、18節ですが、エピクロス派やストア派の哲学者もその広場にいて、でパウロも居合わせて討論したと。でその中にはパウロを見下して、なんだこのおしゃべりは、何言ってるんだという人もいた。またある人は、他の外国の神々を宣伝しているようだというふうに言う人もいた。でそういうふうに彼らが感じたのは、この18節の後半ですけど、パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからであるとあります。これ私たちからすれば全く当然で、福音というのはシエスの出来事で、復活の前に必ず十字架の死の出来事も語らなければ復活も語れないわけですが、 このイエスの出来事、十字架と復活の出来事、ここに私たちの救いがあると、そこに私たちは立っていますが、そのことを全然知らないで初めて聞くような人にはパウロがイエスイエス復活復活って言っていると。で、復活はギリシャ語で、聖書はギリシャ語で書かれていますし、当時もギリシャ語で語り合ってますから、復活はギリシャ語でアナスタシスという言葉なんですね。だからパウロがイエスイエス、まあ、イエスもギリシャ語で言えばイエスなんですけど、そしてアナスタシスアナスタシスともう福音を語っていたから、アナスタシスっていう神がいるのかな、でイエスっていう神がいるのかなっていうふうにこう聞いた人が思ったというのがこの18節のことですね。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたかいたんだけれども、外国の神々を宣伝してるのかなと、まあ、聞く人はそう誤解したんです。で、誤解があるんですよね。これは私たちの現代の日本でもそうだと思うんです。私は時々申しますけど、今眼哲学カフェの働きも教会堂を借りさせていただいて、皆さんに見守っていただいて7年目しておりまして、それを始められた日野沖雄先生という方と、まあ、本当始めた時には予測もしなかった親しい関わりに生かしていただいて喜んでいるんですが、日野沖雄先生はもう5000人ぐらいの方と外来面談をして、患者さんやその家族とに耳を傾け、また言葉の処方箋をお与えになっているんですが、その先生の感触で3割の人は聖書を読んでる、まあ、聖書を持って聖書を読んでるっていう、そういう感触があるって伺ったんですね。で、まあ、先生はもうキリスト者ですから表立ってはおっしゃいませんけども、やはり神様に出会ってもらいたいっていう、そういうお気持ちも分かち合ってくださいましたけれども、実際この主の日の礼拝に集う人は、例えばカトリックも入れて、私たちのこの国では 1% 未満ですよね、現実は。そこにこう大きなギャップがあるわけですね。で、本当の意味でこの神を知り、神と出会えばキリスト者になるとこちらは確信しているわけですけども、しかしこの聖書の解き明かしや説教も聞かないで、こう聖書を持っている人もがいるという現実、また、これはキリスト教主義の学校との懇談会で伺ったんですが、まあ、高校の中高じゃなくて高校だと思うんですけども、1割キリスト教主義学校なんです。全国の高校の約1割がキリスト教主義学校。そうすると概論とか入門とかいうことで聖書に触れている人は、この若い世代の1割はいるんですね、この国には。まあ、そういう意味で聖書というものに興味を持って持つ人もいれば、そういう方、そういう学校の卒業生の方が聖書を持ち続けているということもあると思うんですけども、そういう点ではこちら側からすればもう3割近くの人が、まあ、日野先生と会う人はそういう人が多いのかもしれませんけども、この国でそれだけ聖書を思って、興味がある人がいると。しかし、ある一つのこうキリスト教の神というぐらいにしか理解してないかもしれない。その神々の一つ、このアテネの人がパウロの言葉を聞いて、ああなんかイエスという神か、アナスタシスという神かというふうに思うように、日本のに生きる方々も何かその一つ、何たくさんの神々の一つみたいに思っているのかもしれない。で、こちらからすればそれは誤解なんですよね。だから伝道っていうのはその誤解をまた明らかに分かっていただくための働きでもあると言えると思います。で、先ほど申し上げたように、パウロが自ら行き至って説教するぞというのではなくて、この広場で許されている活動の中で福音を語り、イエスを語り、復活を語る中で、その中で聞いた人の中からもうちょっと詳しく話を聞きたいというふうになったのが19節ですね。その中の人々がパウロをアレオパゴスに連れて行って、 あなたが説いている新しい教え、まあ、その人たちからすれば新しい教えを知らせてくれないかと、どんな意味か知りたいんだと招かれたので説教ができたんです。でこのアレオパゴスですけれども、大きな神殿があるアクロポリスという、その大きな丘、大きな神殿がありましたが、そのに向かい合って低いところにある岩の丘、そこがアレオパゴスであり、そこにその町の有力者が集まる評議会が開かれていた。ですからアレオパゴスというのは場所でもあり、その評議会、その集まりのことでもありました。そのアレオパゴスで話を聞こうということになりました。この21節はこれを書いたルカですね、ルカ福音書を書いた人と同じルカ、使徒言コロゴを書いたルカの言葉ですけれども、すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのであるという、この人々に対するまあ見立てでありますけれども、これを読んでこう複雑な思いがします。この知りたい、聞きたい、どんな意味なのかっていう願いは持っている。だけどその根本にあるのは、耳新しいこと、何か新しいことを聞いて話したり聞いたりして今の時を過ごしているのだという、それが人間として、本当に本来神に作られた人間として生きる時の過ごし方なんだろうかというふうにこう思わされたんですね。ですからいつでも自分が主になっていて、あこれは面白いね、これは新しいね、あこれは古いね、面白くないね、いつもいつも自分が主になって、そして自分によってとって心地よいことは受け入れるけど、そうでないものはまたさようならというような、こう人間が主になっている、人間が中心になっているような態度も感じられる。でもそれってこの国でも真の神に出会うまでの自分もそうだったんではないか。で私たちはこういうこの時代にもそういう社会に教会は生きていて、そういう人々に本当に誤解を解くべく真の福音を告げ知らせるばかりではないかと思うわけです。しかしとにもかくにも話してくれないかという機会が訪れたわけですね。そしてパウロは許されて、このアレオパゴス、また場所でもあり評議会の中で福音を語り始めた。で今日のこの説教は1回では終わらないので、次回もそれを来週も見ますけれども、今日は24節の方の前半のところまでを中心に行きたいと思います。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていったと。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。まあ、敬意を表したわけですね。まあ、パウロが憤慨しつつこういうことが言えるのかというところにこう奥の深さを感じますけれども、私たちの宣教でもこのようにこう偶像に捉えられているというところは人間の罪であるし、その罪をそそのかす誘惑者サタンの働きで、それが敵なんですね。で人間は敵ではない、人間は救われるべき、また神にどこまでも愛されている一人一人。そしてこのアテネの人たちが自分をに話を聞いてほしいと招いてくれた。そしてパウロは敬意を表して、あなた方が信仰に厚い方であると語り出しました。これがやっぱり他のユダヤの街道でする説教とは趣が異なるパウロの言葉だと思います。そしてその信仰の厚いということがこのことでさらに示されていますねというのが23節、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけましたということです。 今祈祷会で呼ぶ気の学びを終えて、もう亡くなられましたけれども、左近清という先生の書かれた旧約聖書の混沌への光という、現代に語りかける旧約聖書という本を読んで、少しずつそれを手がかりに旧約聖書の理解を深めておりますが、その古代では偶像、その偶像に神の霊が住むという、それが神の居場所であるという理解があったということです。その偶像に神の霊が宿る。そして先日は実会ですね、出エジプト記20章の実会の解き明かしがあったんですけども、その像を作ってはいけないと聖書の民は神に命じられている。それはその神の自由な働きを人間が制限するということを許さない、そういう意味があるんだということです。ですからアテネの人々がたくさんの偶像を作り、また知られざる神という祭壇さえ作ったというのは、もう神々にいていただいて、そしてこちらが礼拝するという、そういうあり方でありました。ですからこの聖書の立場からすれば、知らない神を拝むなんてことはありえないわけです。私は主あなたの神、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した神だと宣言してくださって、そして生きるべき道として実会を神の言葉を授けられた、こう出会ってくださった聖書の神、その神を礼拝し神の民として生きる聖書の民は、知らない神に礼拝するなんてことはありえない。そしてパウロは、あなた方が知らずに拝んでいるもの、その方を紹介します、ぜひこの神に出会ってほしい、この神を信じてほしいと語っているわけです。24節、世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神です。私がお知らせる神、あなたたちに知らせてぜひ信じてほしい、その神は天地の主である。世界とその中の万物を作られた方、すべての人に、つまり今パウロが目の前にしている人も一人一人、命と息とすべてのものを与えてくださっている、あなたもこの天地の主に生かされている一人なんですよと言われています。そしてこれも祈祷会の学びで知ったことなんですけど、パウロはこの神を天地の主と紹介しています。で、神様の名前を知らせる、神様が名前を知らせる、また神様が名前を呼ばれるということは、交わりの中に入るという意味があります。で、聖書の神は私は主と言っても名乗りを上げてくださいました。ただ一つの主という名前を名乗って、名乗りを上げてくださって、私を呼んでいいんだと言ってくださいました。で、当時の他のオリエントの神はたくさん名前を持っていて、人間が呼んでも答えない、あるいは別の神は名前をどこまでも隠して明かさない、そういう神々があったということです。ですからその子で知らされたことは、神様、聖書の神が、私は主である、この方は天地の主であると言って名乗りを上げてくださった、その名を人間に示してくださったということは、神がすべてを人間に与え尽くした、すべてを与え尽くしたお方であるということ、そして交わりに、人間が人格的な交わりに入ることを求めておられる。 人間中心になって、あの神は新しい、この神は古い、この教えは新しい、この教えは古い、なんていうことではなくてですね、そんなことを言ってる自分さえ、実はこの天地万物を作れた神の作品なんだ。そして次の後半のところではっきりとパウロは述べますけど、すでに語っています。この方がイエスという名を持つ救い主を送ってくださり、その方は復活して今も生きておられる。だからこそ私たちはこの神を信じることが許されている、信じてよいのだと聖書は語ってくれています。私たちの神、その方は世界とその中の万物と作られた神。先ほど申し上げたように、この国ではキリスト者はマイノリティですけれども、そのこの国に生きる人も一人一人、全ての人に命と息とその他全てのものをお与えになるのはこの神なんだと、私たちが誤解しないで信じて喜んで、そしてあなたのための神が生きておられるんですよと、パウロ先生のように福音を語ることができるように、聖霊の助けを祈っていきましょう。お祈りをいたします。主なる神、プロテスタントの宣教も160年を過ぎて、私たち教会の本当に力の弱さを申し訳なく思いますが、この町には私の富が大勢いると、また小さい群れを恐れるなと主は語ってくださいます。唯一の救いイエス・キリスト、その方をお送りくださった天地の主父なる神を喜び生かされていることを信じ、この方をご紹介することができるように聖霊を注いでください。御手に委ね、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌226番。
神は呼び止め
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を崇めます。再現のないような国主の中を守られて、愛する兄弟姉妹と共に感謝と賛美の思いを持って礼拝を捧げることができました。感謝いたします。使徒言行録を通して御言葉をいただきました。私たちのいかにして日頃の生活をあなたのしもべとして歩まなければならないかをまた教えられました。どうかあなたのしもべとして恥ずかしくない生活を行い、その姿をもって伝道をすることができますように、一歩一歩導いてください。今日からのまた次の死の日の礼拝までの間、また国書が続くかと思いますが、この身を兄弟姉妹の身を守ってくださいまして、また次の主の日に感謝を持って礼拝を捧げることができますようにお導きください。ただいまあなたの恵みによってお預かりしているものの中から伏して感謝して捧げさせていただきました。尊く御用のために用いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 正恵賛美歌の27番を賛美し祝祷をいたします。お立ちになる方はご起立ください。賛美歌27番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。